った人で、そしてイエス様のお弟子になったんじゃないかなというふうに思われます。まあ、これも予測なんですけれども、イエス様に癒されて、そしてイエス様を信じる人になって、それでお弟子になって、イエス様がそのお家に厄介になっていた。でその厄介になっていたっていう中で、そうですね、この重い皮膚病をしていたシモンさんという、この重い皮膚病っていうのは当時ユダヤの社会では忌み嫌われていました。まあ汚れているということで、宗教的に汚れているっていうことで嫌われていたんですね。そういう人たちのところにイエス様とお弟子さんたちが行ったということなんですね。でそのところで今日のお話、シモンさんのお家に行って、弟子たちとイエス様が食事に来られた、食事をしている時に、今日のごめんなさい時なんですけど、今日の登場人物、皆さん先に確認しておきましょう。まずイエス様ですね、書いてね、イエス様、そして弟子たち、はい、書く人書いてね。あと大事なのは一人の女の人ですね。4番目はまあちょっとシモンさんが実際出てきたかどうかは分かんないんだけども、まあ括弧だけにしておきました、シモンさん。大事なのはこのイエス様と弟子たちと一人の女の人を書いてください。でも一人の女の人は名前が誰かっていうのはマタイは書いていないんですね。ヨハネとかはマルタとかマリアというふうに言ってるんですけども、まあここでは一人の女っていう、その通りにしたいと思います。でこのイエス様が弟子たちとシモンさんのお家でご飯を食べている時に一人の女の人が来ました。そしてイエス様にの頭に香油を注ぎ込んだという話です。それがこんな感じですね。こんな感じで多分やっていたんじゃないかななんて、賑やかに、弟子たちですから、弟子たちとイエス様と、そしてシモンのうちだから、こんな賑やかでイエス様と食たち弟子たちがご飯食べていて、その時にここですよね、ここのところ、ちょっと見にくいけど、ここのところに一人の女の人がイエス様に香油を注ぐっていうお話ですね。でその香油がこんな感じなんですけれども、牧師はちょっと悩みまして、これ余談なんですけれども、このナルドの香油っていうものはどういうものかなってちょっといろいろ調べさせていただいて、でまあ単刀直入に言うと、牧師としては来週も来てもらいたい、まあ、簡単に来週も来てもらいたい、来週も来てもらいたいっていうことはどういうことか、これを買う、これを牧師が買う、でみんなにこのナルドの香油を嗅いでもらう、先生買いました、はい、で注文しました、はい、高かったです、はい、で今日間に合いませんでした、だから来週の説教にもこの話と次のところをまあつなげていこうかなというふうに思っています。だから来週はこのナルドのお話なんですけれども、これがあります。で皆さんに書いていただいて、まあ、イエス様が頭にかけられたというその香油を、まあ、皆さんで感じ取っていただければと思っております。この香油っていうのはですね、高かったですって言っても、まあでも当時のイエス様の時代よりかは安かったんですけれども、 大体、それをまた来週話しますね。はい、来週ちょっと全部話しちゃうとあれなので。で、じゃあこの当時のイエス様の時代の時は、ここの極めて高価な交流だったっていうふうに書いてあるんですね。じゃあどれくらい高いかっていうと、マルコとヨハネを見ますと、ヨハネの12章の5節を見ると、開けませんけどね、300デナリオンって書いてあるんですね。300デナリオンっていうとどれくらいかっていうと、年収1年間のお給料、皆さんだからすごい高価ですよね。今はどうかって、それ来週お話します。どれくらいかって比較してもしょうがないですけど、来週お話します。でも当時イエス様がおられた時は年収だったんですね。年収、1年間の給料、それをその一人の女の人がイエス様に惜しみなく頭にかけられたという出来事です。おそらくこの一人の女の人というのは、誰とはマタイは記してありませんけれども、おそらくイエス様に死の中から命へと救い出された人ではないかと思われます。例えばそれがヨハネの12章のマリアであるならば、ラザロをよみがえらせてくださったということで、それは感謝に堪えないでありましょう。そしてイエス様にその愛と感謝を持ってその行為を注いだわけなんですね。さあそれに対して8節、弟子たちはそのことを目の当たりにしました。弟子たちはこれを見て憤慨した。憤慨ってわかるかな。憤慨、ちょっと子供たちわかるかな。憤慨、わかんない、すごい怒ったってこと。アンガー、すごい怒った、すごい怒ったんです。じゃあなぜ怒ったのか、それが8節に書いてますね。なぜこんな無駄遣いをするのか、高く売って貧しい人々に施せばいいじゃないか、こういうわけなんですね。確かに弟子たちはイエス様のところにおられて、貧しい人たちやまた体の弱い人たちに力を与えて助けてきました。弱い人たちに施してきました。それを弟子たちは目の当たりにしました。だからそういうふうに弟子たちにが言ったということも全く間違いではないわけですよね。ある意味でそうすると、この女の人はおそらく困ったかもしれません。そういうことは書いていませんけれども、そしてすかさずイエス様がお言葉をかけます。なぜこの人を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ。11節以降は来週お話しします。頭に香油を注ぎました。彼女はイエス様に対して愛と感謝を持ってイエス様に仕えたと思います。この頭に香油を注ぐっていうのは、この聖書では2つの意味を示しています。1つは旧約において サウルやダビデ、ソロモン王といったように王様になるときに油を注ぐことによって、これが本当の私たちの王様なんだというこの印、神様が即位式、即位をさせるときにしたのがこの油注ぎであります。本当の王様だっていうこと、それが油を注ぐということです。もう一つは、11節、12節に、答えが書いてあるんですけども、葬る準備ということで、お墓に入って遺体を丁重に葬るときに香油を塗るということが、この匂いますから、死者はそうするとその匂いを、その消すって言いましょうか、そういうことで香油を塗ってお墓に葬るということがありました。この2つの意味があったわけですね。じゃあこの2つから聖書は私たちに何を伝えているのか、もう皆さんお分かりになると思います。今日の説教題のところちょっとご覧ください。十字架のイエス様が油注がれたということで真の王である、そしてその真の王様は葬られる、十字架にかけられる神様が本当の神なんだということを聖書は私たちに伝えています。さて、そうなると弟子たちが叱ったわけですよね。でそこには、そうなってくると弟子たちが叱ったっていうのは、十字架の真意が分かってないっていうことですよね。本当にイエス様が十字架にかかって、十字架の神様が、真の王様がメシアである、十字架にかかられるっていうことが本当の王様である、真のメシアであるっていうならば、弟子たちはこんなことを言わないはずです。でも言ったんです。それは本当のメシア、十字架のイエス様が神様なんだっていうことを、まだそれを知っていなかった、十字架の真意を理解していなかった、十字架の備えをきちんと整えられることができなかった。でもイエス様は十字架にかかりますよって何度も弟子たちに教えてきたんです。それでもわからなかった、なぜ無駄遣いするの、今から私たちは十字架にかかるのにって言ってるの。まあここでこの一人の女の人が本当に十字架のことを分かっていたかどうかっていうのは分かれるんですね。理解していたっていう解釈もあるし、いやしていないんだ、神様の本当にイエス様に対する素直な感謝と愛ということでっていうこの、まあ、両方あるんですけども、まあ、それは両方であってもいいと思うんですね。けれども聖書がここで示しているのは、香油を注がれた方、十字架にかかられる神、これから十字架にかかられる神が真の王でありメシアなんだということを、このメッセージは示して、それに弟子たちは分からなかったんですね。それに分からなかったゆえに、イエス様は彼女をかばって、どうしてこんなこと困らせることをするのか、今日のまとめに入ります。ちょっとうるさいですけど、今日のまとめ、私に良いことをしてくれたイエス様が言ったんです。私に良いことをしてくれた、十字架にかかられるイエス様が褒めてくださったんです。私に良いことをしてくれた、だから私たちもイエス様に褒められるように、私に良いことをしてくださった。 いうそのようなことをしてまいりたいと思います。じゃあその具体的なことは来週のその記念して覚える、記念して生きるということにつながってまいります。だから今日と来週が一つのお話のまとまりだから、今日来ても来週来たらもっとわかると、そういう話になるわけであります。で、今日の皆さんと覚えたいのはこれです。私に良いことをしてくれた。キリストが褒めたんです。これは尊いことではないでしょうか。お祈りをいたします。恵み深い父なる御神様、どうか私たち、さまざまなことで思い煩っていますけれども、どうぞイエス様が、イエス様に褒められることをして生きていけるように、どうぞ私に良いことをしてくれたと言って、どうぞイエス様が私たちを導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。